左遷されました。
生きてる、
いやー、しみるなー、この曲な。サンサーラ。いやー、しみるね。まあ、左遷されましたね。2回目。まあ、このポッドキャストを始めるきっかけになったのも、まあセンター移動。まあセンター移動なんで、会社が変わったとかっていうことではなく、まあ別なね、別な業務に移るっていうようなことなんで、まあ左遷っていう言葉が適切かどうかっていうと、まあ給料変わるわけでもないし、役職が下がったわけでもないし、妥当ではないのかもしれないんですけど、まあでも、事業規模の大きなセンターから、事業規模の小さいセンターに行くっていうことは、まあ左遷かな、2回目の皆様いかがお過ごしでしょうか。稲荷慎之助的妄想局局長の稲荷慎之助でございます。とどっから喋るかな、喋っていいのかな、この話はな。まあ、前回の、まあ、センター移動は、ある意味私が言い出しっぺっていうようなところがありますんで、まあ、望み通りではないけども、まあ、なんつうんすかねっていう、ところではありましたね。センターが移動になって、コロナが蔓延し、最終的にほぼほぼその部署がなくなってしまったっていうことですんで、引き際としては絶妙なタイミング、まあ、運も味方した、みたいなことなんで、っていうのはあるんですよ。まあ、その裏側にはいろんな、バックストーリーがあるんで、まあ、その辺は、もう随分前の方の、配信を聞いていただきたいんですけど、今回はね、戸惑いしかないですね。いや。業績はね、悪いな。いや、悪いって言っても、悪いな。いわゆる数字で、判断される業務、業種なんで、前年比、昨対悪ければ、悪いということにはなるんですけど、釈然としないんですよ。面白がってる半分もあるんですけど、釈然としてないんですよね。どっから喋ろうかな。喋っていいのかな。喋んないでくれって思ってる？それとも腹の内聞きたいですか？喋っちゃうんですけど。そうですね。私が今、その前の、今の、4月1日から変わるんですけど、この4月1日から変わるっていうのもすごいんですよ。現職の、今の業務を任されたっていうのも、何年ぐらい前ですかね ?2 年ぐらい前ですかね ?2 年ぐらい前に、前任者が急に辞めたんですよ。今多分 YouTuber やってる中村さんっていうのがいたんですけど、やってんですかね、お元気ですか、聞いてます、聞いてねえか、いいんですけど、急に辞めるって言い出しちゃって、俺やるんすかみたいな感じで、やらされたんですよね。で、その時まだその規模がちっちゃかったんで、いいやぐらいな感じでのんびりやってたんです。ほんだら私に降りてくる指示とは違った状況になってて、ぶっちゃけますけど、K がですね、 クライアントに対してやります、大丈夫っすよ、全然余裕っすよぐらいな感じで言ってて、でいついつからその再開するよって話は聞いてて、で規模もねガッともう倍以上大きくして大々的に再開するんでって話は聞いてたんですけど、一向にですねその指示が降りてこないんですね。だけどまあ準備はしとくかぐらいな感じでやってたんですけど、その人事権は私にないんで、まあいつでもスタートできるようにはしてあったんですが、人がいないんですよ。人がいなくて、でその移動面談とか内示とかっていうのも一切なく、あれやらないんですかっつって、やるんですよねっていう話あったんですね。でまあ最終的にその K が仕事ぶん投げててクライアントにはやりますやりますって大きいこと言ってたんですけど、社内的な調整とか一切できてなくて、人がいないんですよ、私の周りに、私の部署に部下がいないんです。でそんな中でその期日が来ちゃったもんですから、まあやらざるを得ないよねみたいな感じで、それこそ本当前の日とか前々の日ぐらいとかぐらいで急に声かけが始まり、急に仕事が始まるっていう、そんな感じだったんですよね。あんなもんできるわけないですよ。確かに経験者の方々がいっぱいいるんですけど、でまあ別なことをやってて、で戻っといでって話になったんですけど、まあやったことはあるからできないわけじゃないんですけど、だけど今日の今日でいきなりやれ言われてもそんなできるわけないじゃないですか、何事においても。まあそんな状況で、じゃあよろしくみたいな感じでやり始めたんです。でまあ当然そんなね、急にスタートはできないですから、いろいろ研修ですとか思い出しリメンバータイムとか設けながらやってて、まあなんやかんや1ヶ月ぐらいやるじゃないですか。ほんだらクライアントさんとしては、まあもうやるつもりで、全然やる準備万端整ってるつもりでスタートしてるから、でも結果が伴わないわけでしょ。そりゃそうですよ、怒られるわけです。で私その時報告会とかも私出てて、でまあ怒られるわけですよ。なんだこの結果はっつって、どういうことだって、担当者変わったらこんなになっちゃうわけぐらいな感じ。いやもうその時は、いや本当エロすまへんっつって、しっかり私がやりますんで、ってきっちり人も今ビシッと入ってますから、もうこのもうねもう今日今この次ぐらいからガッていきますよぐらいな感じで、まあもう平身低頭ごめんなさいしてるわけですよ。で1ヶ月過ぎ2ヶ月過ぎですよね。で2ヶ月目になった時もまあそんなそこそこではあるんですけど、まだちょっとこう希望のところまではいけてない、こうクライアントのオーダー通りには動けてない状況で、それでいや本当すいませんっつって、指導力足りなくてごめんなさい、もうちょっときっちりやります、こんなことやります、あんなことやればこんな風になるんでみたいな話で、まあ私一生懸命やってるんですけど、なんかねおかしいなって思ったんです。私が持ってるそのスタート時期とか温度感とかよりもクライアントの温度感が違うんですよ。あれおかしいなおかしいなって、私が聞いてる状況とクライアントが考えてる状況にちょっと違いがあるなと思って、でまあそれでもやらなきゃいけないと思ってるから一生懸命やりますわ。で3ヶ月目ですよ。で3ヶ月目になってもうねクソみそ言われるんですよ俺が。もう私ボロクソ言われまして、いやちょっと待ってくれと、もう切れましたよね。その時ね確かね月次かなんかだったんですよね。で月次報告会っていうのがあって、でもそのクライアントの本当お偉いさん、もう雲の上のこの間15% ぐらい、給料が上がった人たち、まあニュースに見ればどこの会社か分かるんですけどそんな人たちがいる前で私切れたんですよね。いやそんなことをおっしゃられましてもって、いつのスタートに対して会社が手配してることは、ここの期日に人が増やされても明日から用意どんなんかできないですよって。でその中でだましだましやってる中で、ようやく3ヶ月目でここまで上げてきてるんだって、評価されてもいいぐらいのスピード感ですよっていう話をしたら、えってクライアント、いやちょっと待てと、稲荷さん分かりましたと、なんかちょっと温度感違いますねっ って話になり、で実際どういうことって話になったから、いやいやもう時系列全部説明しました、これこれこういうことで何月 何日にまあ増やすって話は伺ってましたけれども、会社として人的手配とか一切やらない状態で、いよいよ明日からですって言った時にようやく人が来たんですよ、こういう状況の中で私一人でやってるんですって、ハンドリングから研修からリストのセットから全部一人でやってるんですっていう話をぶっちゃけました。そしたらね、会社の中で大問題になりまして、まあそれはそうですよね。クライアントに対してはいい格好しいでペラペラペラペラ喋ってるんですけど、自分のこう会社の中では何も手配してなくて、一担当者である私の責任にしてるわけですから、おかしいよねって。一旦この話ここで終わらせましょうっつって。で、その時の責任者の、もう名前言っちゃいますけど、AHC と K が呼ばれて残されたわけですよ。で、そこでいろいろこう、詳細な、星さんはなんであんなことになってるんだね、ぐらいのことになったんでしょう。私はそこ在籍して、いませんでしたから、詳細わかりませんけども、その辺のところに関して、今、うちの会社何人ぐらいですか ?1,200、1,300人いるんですかね。社長まで出張って、事業計画書、まあいわゆる多分始末書的なもんでしょうね、そこまで提出されて、社長を含めお偉いさんが全員で東京のクライアントに謝りに行くっていうぐらいの事態になったんですよ。そんなことがありましたね。まあこのポッドキャスト聞いてるのはすごく限定されてるでしょうし、業務の詳細にはこう微妙なところしか触れてないんで、問題はないと思いますんで、このまま続けます。そんなことがありまして、で HC からもまあこういうことだったんだよなって言って、まあまあってちょっとその管理者もこう増員するし、ちょっとこう体制をきっちり固めていかないと、やばいよねって言って、まあ動き始めたんですね。でその NKB とかいろんな人が来たんですよね。その時もね、うちが私が勤めてる会社のその移動時期ですとか、あるじゃないですか、昇格するとか、センターを移動するとか、新しい人事が発表されるタイミングってあるでしょ。でちなみにうちの会社決算月7月なんで、まあ8月1日からとかっていうことはよくあるんですね。でそれがね、確かね6月でしたね。はい、その問題が大騒ぎになったら6月なんですよ。でその NKB さんとか、まあ来てくださって、異例の人事で来てくださって、よしじゃあやりましょうかって話になって、それでまあいろんなセンターからいろんな人が突然現れて、今日からアウトバンドやりますって話になって、ってで何をしろとみたいな、じゃあ私は今現場の研修も管理者の研修もしなきゃいけないんですね、私一人で、で現場の仕切りもやらなきゃいけないし、死ぬねこれはみたいな感じなんです。まあまあまあまあ、そんな状態が確かにね2年前なんだよな、違ったかな、3年前かな、このポッドキャスト始めた頃です。はい、だったんですよ。で産んでね住んでねっていうようなことがありまして、まあわーっとやって、でまあ、前例踏襲というか、私もそんなことあんまやったことなかったんで、今までやってることをきっちり自分で焼き直しして、やりましょうと、今までやってることをやったことによったらどういう結果が出るのが正なのかなっていうところを、まあ、検証しながらずっとやっていったんです。で、まあ、1年過ぎ2年過ぎ、去年の2年目3年目に入ろうかっていう年ですから、今年で、去年の10月ぐらいですかね、そのいろいろこうマーケティングの要素ですとか市場のターゲッティングですとか、そこをですね相当こう手法を変えてみて、こういうことなんじゃないかっていうことでハンドリングの方法をどんどん変えてったんですよね。で変えてったことによって、あこれ当たってるなとか外れてるなとか、その現場の皆さんのモチベーションを上げるのには有効な手段だなとか、いろんなこう 改革をしていったんですよね。で、ちょっとずつちょっとずつその成績は僅差ながらみたいなところとかもあったんですけど、だいぶうまくいってきて、現場も固まってきて、まあまあ固まってきたんですよね。で、今年の12月、まあ年末に向けてみたいな感じでわっとやって、で、まあなんとかかんとか収まりのの1月になりのの。で、まあ1月になってからっていうのは、まあちょっとね、またそのクライアントから提供されるデータに関して疑問を感じたところがすごくあって、これねって、なんぼクライアントだって言っても、このデータにこう均一性がないなって思って、思い始めたんですよ。なんかおかしい。いつももらってるデータに関して、A データに関して、A のデータっていうのはすごくいいはずなんだけど、いい時と悪い時っていうのがあったり、いい日とか悪い日とかあったり、いい1週間悪い1週間とかいろいろあるんですよ。なんだろうなって。で、なんとなくこうやっていくと、こうわーってこう掘り進んで、まあ、私の父親が炭鉱やってたからわけじゃないんですけど、こう鉱脈があるような気がしてきたんですよね。普通に毎日毎日同じようにやってってもダダダっていける時もあれば、もう全然どうしようもない時みたいのもあって、なんかね、おかしいな、このグラデーションなんだろうって思ってて、その原因を探ってたんですよ。で、1月でなんとなく気づき、2月になって、あ、間違いねえ、これだって言って、ちょっと検証、仮説を立て検証してみたら、あ、これ絶対ビンゴだって。で、3月から今月ね、3月からもうちょっとこのやり方でやろうかって言ってる2月の中旬ぐらいですよ。何でしょう、私のハンドリングに NG が出たんですよね。おかしいなって。で、もうね、いろいろデータも全部出してるし、良くなってるじゃないですかって。確かにって。その、KPI としては悪くなってるっていうのもあるし、僅差でなんとかなんかこう、目標達成できてないけど、質、このハンドリングの手法としてはすごく精査できてきてますよっていうところを、まあ、社内のミーティングとかでも話してて、で、その、私の上席の方々も、そうですねって、高弘なんかも言ってくれたり、すごい協力してくれて、で、その、NKB とかも、ほうほう、なるほど、行きましょう、行きましょう、なんて言ってるんですよ。で、AHC も、わ、すごいとこに気づきましたね、みたいなこと言って、絶賛してくれるんですよね。俺、もんざらじゃねえんじゃねえ、なんて思ってたんですけど、先週の金曜日ですよ。HE に呼ばれまして、4月からの体制についてちょっとお話あるんで、つって、別室に呼ばれまして、で、4月からの体制についてって、クライアントの決算が3月なんで、4月から新体制になるんですけど、4月から、K を、私の上席に据えて、私の部署の統括にするからっていう話をされたんですよ。って感じじゃないですか。前段喋りましたけど、私は K にまんまとはめられて、ボロクソにやられたんですよ。だから K に関してはもう人として信用してないし、人間という認識はないんですよね。なんか肌色の猿ぐらいな感じなんですね。で、この話すると長くなるんで、ぐらっと縮めますけど、まあ仕事できないんですよ。まあ仕事ができないですね。高校生の生徒会運営委員の方がまともな仕事をしますね。それぐらい、何のこっちゃかわかんないアホなんですよね。なんでアホかって話もしたいんですけど、話が長くなるんでしないんですが、で、それを私のトップに据えて、高弘を別なとこに持ってくっていう話なんですよ。何言ってんだろうと思って、いや、ちょっと待ってくれと、今そのことを私に言ったら私がまともに仕事すると思いますかって聞いたんですよ。 あのそうですか返事をする前に、いや K の下で私がまともに仕事すると思います、首を縦に振ると思いますって聞いたの。したら思わないって言ったんですよ H は。おおちょっと待てと、あねあれね本当にね、あっけに取られると口開くね、ポカーンキャトーンみたいな感じなのね。じゃあっておかしいでしょってそもそもアウトバウンドがグダグダになったのはあの人の責任で、そのセンターが何業務報告書っていうの、わかんない、なんていうのかわかんないんだけど、やべえ文章始末書書かされたのは彼の責任ですよねって、にもかかわらずここに来てなんで私のなこのアウトバウンドっていう業務を統括させるのか、いや意味わかんないんで中国語で言ってもらえますぐらいな感じなんですよね。もうだけどね最後印籠出していきましょう。控えおろう、この門どころが目に入らぬかクライアントの意向であるぞぐらいな感じで言い始めちゃってあれーつっておかしいなーってなんかねその今までこうハンドリングのこう手法とか、もらってきてるそのデータの精査とかあんたも絶賛してたよね、なそれいい方だから進めましょうって言ってましたよね。 NKB さん、あなた私に対して全責任を私が持つ言いましたよねっていう感じなんですけど、私他のセンターに移動になりました、全責任は私稲荷慎之介がおっかぶりたくりってたらりってていっていう感じなんですよね。まあいろいろ考えましたよ。 K の下に俺がいて目いっぱい K をねじ巻いてやるっていうことも考えましたけど、でもこの男絶対仕事しないんで、絶対仕事しないんで、結局高広のところに転嫁したりとか、現場私の責任にはしないんですよね。俺言い返すから、とことんまでやるから、もうねケチョンケチョンフルボッコってああいう風に言うんですけど、あのケチョンケチョンに言いますし、あのグーのでも出ないっていうのかな、グーしか出ないみたいな、チョキパー出ないぐらいなところまで言ってることおかしいっすよねっていうところまでやるんで、私には言わないんですけど、結局現場の人たち、その中地であり曽我ちゃんであり、その辺にあの私の知らないところでやり始めるんですよね。その組織とかレイヤーとかっていうのを、組織こうあの何ピラミッドとか一切考えないでやり始めちゃうと、結局でグダグダになっておかしくなっちゃうんですよ。いやだったらまたそれ結局俺の責任じゃんみたいな感じなんで、いやそれねって A さんってあの私ねその役職認めてない人に対しては役職つけて呼ばないんですよ。 A さんって HC があの役職なんですけどね、 A さん今言いましたねって私が首を縦に振るわけないじゃないですかって言ったら、そうですねって言いましたねって、ただ次どうなりますかって、あの退職するか異動願いしかないですよねって言ったら、いやあの A さんもね、いや退職っていうのは私も避けたいんだ、それはそうですよ、あのチーフまでなった人がいきなりポイって辞めちゃうと自分の成績に傷がつきますからね、それはそうですよ、どんなアホでも辞めさせ、どんなアホで使えない人間でも辞めさせたくないんですよ、勤怠率にかかりますから。でもね 60% ですよ、うちの勤怠率すごくね1年間で入社した人間6割辞めていくっていう、すごい会社でしょ、クソです、ブラッキー企業なんですよね。でってなったらって、あいや移動の方向で考えますがって、移動の方向で考えますが、まあ4月末か5月頭かぐらいに時間はいただかないとって、金曜日の夕方4時半過ぎぐらいに言ってたんです。2時半だったかな、2時半だな、言ってたんですよ。いやいやそんな悠長なこと言ってる場合じゃないですよねって、分かってますよねって、私が今この仕事を やり始めた時にどんな目にあったか、会社がどんな状態になったか、 A さん一番分かってますよねって、分かってますって、ですがってこの紋所が目に入らぬかクライアントのご意向であるぞっていうふうに言い出しちゃったもんですから、そんな4月末そんな悠長なこと言ってらんないですよって、たかしもそうやって言ってますよって、いつまでどうせまた話引き伸ばすつもりでしょっていうようなバトルをして、話以上ですか、じゃあ仕事に戻りますって言ってピッて出てきちゃったんね。いやーやっちゃいました、いやーやっちゃいましたね。そして今かかってる曲はレッツゴークレイジーブルーノマーズがカバーしておりますっていうまあまあまあまあ、それでですよ、それでです、それがね金曜日の午後2時半、14時30分過ぎぐらいですよ。で私もねこう職場帰ってきて、なんだこの動きは、何なんだみたいな、よくわかんないけどなんか変なことが起きているっていう感じで、それで土曜日、アンディに相談しましたよね。どういうことこれっつって、それで、いや全然聞いてないらしいんですよ。で多分 NKB もこの話は知らないっていうんですね。でもうね A さんがねもうほとんど独自で動いてるって言うんですよね。もうなんかねもうね何なの何なのっていう状態なんですよ。で金曜日でしょ、で土日、日曜日私休みなんですよ。で月曜日仕事行くじゃないですか。そしたら日曜日の午前10時半移動先面談ですって話になるわけですよ。あ違うな、違う違う違う違う違う、月曜日のやっぱね昼過ぎ2時過ぎぐらいにまた A さんに呼ばれて別室に連れてかれて、あの移動先決まりましたって、って金曜日の昼過ぎの段階で4月末とか5月言うてたやんって、そんな簡単になるっていうことは、それもうその金曜日の午前中にこの話全部決まってたんじゃないみたいなって考えてたら、その K を私の上に持ってくることによって私がこういう動きをするっていうことは読まれてたんでしょうね。もう完全デキレース組まれちゃってて、でなんかまたホテル系の仕事するんですけど、で次の日火曜日、昨日ですよ、もう火曜日の、5時半過ぎですか、その移動先のマネージャーとあの変なおじさんとこうまた面談があって、いやかえって恐縮ですよね、こんな時期にすいません唐突になんか移動だなんて本当申し訳ございませんみたいな、そんな話になりましたね。いやいやいやいや参りましたね。でですよで私もまだペーペーのところにいますから、会社の組織とかもよく分かってないっていうのも問題があるんですけど、このね移動先の、まあ、そのセンター、ホテル系のセンターなんですが、ここの統括部長、あ言っちゃったもう A さんなんですよ。 A さんのグループの営業部なんですよ。ってことは結局俺ね A さんの手のひらの上で踊らされてるんですよ。で話聞いていくと慎吾ちゃんも出てきたんですよ今度ね。俺慎吾ちゃんも出てきてるぞみたいな。だから結局私はね慎吾ちゃんとねみつるのねこう手のひらでね遊ばされてるだけなんですよ。もうそれ聞いて決めましたよ、もうこのねポッドキャストどれぐらい聞いてるか知りませんけど、私今年の10月で退職します。人として信用できない人とは仕事ができないにゃーっていうふうに思ってまして、やってらんねえなーっつうのがあってね、退職しますね。10月、なぜ10月かっていうのは、その移動先のマネージャーさんのメンツを守らなきゃいけないし、セカンドキャリアを築く上で、ちょっと準備するんですけど、10月からじゃないとちょっと動けないっていうのがあるんで、今ですね、だいたい10中クックぐらいで10月でもうやめちゃおっかなって思ってます。まあこの次の仕事がねどういう感じか、体力的に全然問題ないとか、その なんていうのかな、日中帯は普通に仕事をして、夜の時間帯をうまく使えるっていうことであれば退職する必要はないので、まあ雇用形態を変えたりとかね、しながらやっていくつもりではいますけど、もうちょっとねこの会社なんかね信用できないんですよね。いやいつもそんなこと言ってるな。まあわかんないんですけど、ちょっとね気持ち悪いんです。やっぱね学会系の会社ってね変、変です。でねなんかねもうね社訓がね愛と正義なんですよね。愛と正義を貫きましょうとか言い出してるので、愛と正義貫いてこだわり持ったら俺させんかよみたいなね、なんかねそんな感じなんですね。まいっちったな。だからねなんだろうな、こう今のっていうかね、その今言ったところでこういうところおかしいですよとか、そのやれやれ言う割にあの管理者の数が少なかったりとか、その原価計算できてないでしょって、あのそういう棚卸しとかきっちりできてないのに、やれ仕事ばっかり持ってきて無駄な事務仕事を増やして、結局その管理者としてやらなきゃいけない仕事っていうのが細々とした事務作業に追われてるじゃないですかって、でそういうことでしょって他の管理者に聞いてもそうじゃないですかって、もうみんなそうやって言うでしょって、なんでって、それって管理者が足りないからですよねって、管理者が足りないっていうことはそれぐらいの規模にしかできないのにバカみたいに風呂敷広げてるのが K なんですよって、理解できてますって言ったら、 A はね、ええ、分かってますって言うんですよ。ねえ、分かってますって言うけど分かってないんですよ。バカなんです。もう聞いてます、みつる、言っとくけどお前ね能力ないの、その統括する能力、マネジメント力はね私より低い、残念ながら本当に恥を知りなさい、なんつって、って言っていうようなこともあって、だから事業規模を安定させてきちっとその現場の社員を育成したりとか管理を、こう密にしていくっていう風になったら、今までこうバラバラバラバラこうなんていうの、成長じゃなくて膨張してきたそのセンター運営っていうものを一回きっちりして、その今そのいろんな管理者が持ってる細々しい、どんな細々しいことでもいいから事務仕事、現場管理に関係ない事務仕事は全部統括しなさいって、全部一箇所に集めて事務だけやるチームを一個作って、でその中でその事務作業、いろんなその承認しなきゃいけないとかチェックしなきゃいけないっていうのはそこの部署が専門にやる、で現場の管理者はとにかく現場の実際のオペレーターに寄り添って、実際のオペレーターに寄り添ってその助言をしたりとかトレーニングしたりとかフィードバックしたりとかっていう風にしていかないと絶対良くならないですよって、現場だって不満たまるしって、面談もしてやりたいけどなんやかんやあってできないんですよって、それが現実でしょ。でただあんたたちはやれやれ言うけど、結局できないことにやれやれって言ってるだけで、いや私はやれって言ってるんですけどねっていう言い方してるっていうことは、結局現場に全部責任転嫁してるじゃないですか。だったら現場の管理者にそれ絶対やれないことないよねっていう環境を作ってみろって言ったんですよね。やってほしいんでしょ、現場のオペレーターの育成やってほしいんでしょ、だったら現場のオペレーターの育成に全神経を集中できるような職場環境を作ってみなさいって、前に説教したことありますねって言ったら、事務チームっていう BY チームっていうバックヤードチームっていうのができて、いや竹地申し訳ねえ、竹地がそっちを全部チェックするっていう、まあ竹地顔怖いんでね、人睨みで全部終わるんじゃねえかっていうところもあるんで、まあご高齢であるっていうところもあるんですけど、そんな風になってね、なんだ結局俺に言った通りやってんじゃねえかバカ野郎っていうね、それお前のアイデアじゃねえだろうってこのセンター立ち上がって何年やってんだっていうね、まあ8年やってんだか10年やってんだか知らないけど、俺2年で気づいたぞっていう感じなんですよ。だからね、なんだろうな、まあ今そのソガちゃんはねしっかりやってくれると思うんで、まあソガちゃん、まあ、その分野やってほしいし、 ただその身ものところに関してはまあまた戻っちゃいますね。数年前のやり方、開始早々のやり方に戻ってしまって何の根拠もない感覚的なところでの運営になって、成績上がらないのは現場の責任ですっていうような、ことになっちゃいますね。だからこれって、ハンドリングする人の力量とかっていうことよりも、ただ丸投げしとくんでお前たちやっといてくださいっていうところで、やってる現場の方々の成績が上がらないのはあなたたちのやり方が悪いんですっていう、結論になりますよ。はい、お分かりかと思いますが、私がやってきたやり方っていうのは現場の皆さんの一つの行動をいかに効率よくさせるかっていうところが、起点になってますから、そのためにどうしようっていうところをこう掘り下げて掘り下げて、疑問を持ちながら改善しながら仮説を立てながらっていうふうにやってましたから、よく言ってたのはいつも通りやってくださいっていうふうに言ってたんです。むしろ変に頑張られるとこっちが困るんでって、ちゃんとしたデータ取れないんでいつも通りやってくださいっていうことを、よくお話ししてたかと思うんですが、その方法はダメだそうです。思うんですよね。確かにね、この仕事は KPI ってさ、何 KPI だからキーパフォーマンスインジケーターだっけっていうところでどれだけやったっていうところを評価図られる、職種ではあるんですけど、でもそれって生産工程の話であって、実際にその生物扱うっていうところでそのベースになるものが均一じゃないんだから KPI もへったくれもないんですよ。そうでしょ。だってなんかスプーン作りますって言った工場があったとしたらさ、スプーンの素材になる鉄の板が来るわけじゃないですか。でその鉄の板っていうのは品質基準の中で、プラスマイナス 0.0 何ミリの厚さ誤差があり、大きさのサイズも 0.0 何ミリ、まあ、プラスマイナス 0.0 何ミリの厚さ誤差があって、で鉄の品質、まあ、ステンレスのステン303なのか306なのか知りませんけど、そういう素材、均一な素材を機械に入れてガシャコン、機械に入れてガシャコンってやってる、均一化された中で、どうしようかっていう、仕掛かり品の動かし方どうしようかとかね、その反省品をどうやってやろうかっていうところで KPI をどんどんどんどん測っていって、こうやってやっていった方が生産性が上がるよねっていう指標が KPI なわけであって、毎月毎月そのデータの質が違うって、データの質の違いがクライアントも気づかない、私が指摘して大絶賛してる割には、知らん顔してるっていうね。もうちょっとね、他の仕事を勉強した方がいいですよ。でもね、現場の社員で私ごときを丸め込んで、私一人ごときをその気にさせて働かせられないぐらいのハンドリング能力だったら現場しきれませんよ。みーちゃんもにゃー言ってますし、まあね、そんなことがあってね、まあ4月の1日から、左遷されました。いやー、またね、あっという間にね、40分喋っちゃいましたね。まあ40分でどれぐらいの距離を走ったのか分かりませんけれども、なんかね、頭悪いんだね。だから21年も経ってあのレベルなんだよね。いやー、情けないな。なんでもっと高みを目指そうと思わないんだろうね。もっと自分の手元をブラッシュアップしようと思わないのか。頭悪いんだよな。なんて言っちゃよくないんだよな。いやー、よくないんだよな。いや、よくないんだけどな。これ言わなくなっちゃうと俺じゃないんだよな。でも、サラリーマンだからこういうとこ飲み込まなきゃダメなんだろうな、本当はな。でも飲み込んでるぜ。 もう結婚して神さんもいるしさ、俺も一人者だったらその場で辞めて帰ってくるもんね。あ、じゃあ今日で辞めますって。残りは全部有給でもう二度と会社来ませんのでみたいな感じで先週で辞めてましたけどね。ちょっとそこはちょっとだけ、成長したかなと思いますけど、まあそんなこんなでですね、今の現職の中で、このポッドキャストを収録するのはきっと今日で最後ということになってまいります。どうでしょうね、このポッドキャストを始めた時みたいにまたストレスが溜まって頻繁な配信になるのか、それとも余計忙しくなって何もしなくなるのか、まあその辺はよく分かりませんけれども、まあ何らかの形でぐたぐたと、こんなような、配信はしていこうかなと、思っちょりますわ。誰に聞いてほしいとかっていうことは一切ないんですけどね。どっかで耳汚しになれば幸いでございます。ぐちゃぐちゃ喋ってごめんなさい。またそのうち、さよなら。にしても2度あることは3度あるっていうからな。